ご神君、一つ、祈りて、見影のあるもなきも、我が心なり。火の車、作る大工はなけれども、斧が作りて、斧が乗るなり。何事も、素直心の一つにて、雲の上まで登る道あり。祈れども、祈れども、難儀は続く。じっと自らの心を見つめる。そこには楽になれないもとが潜んでいた。我ながら愕然とするほどのものが。そこから改まりの新人生活が始まる。久留米教会の初代石橋先生は、この世は徳の船に乗って渡れと教えられた。火の車も自分が作るなら、徳の船もまた自らの信心によって作ることができるのである。今朝は負い目をいただきました。その負い目の中でですけれども、家族でどこかレストランに行こうとしているのですが、私がバイク、オートバイですね、を運転して家族と娘を後ろに乗せて走り出そうとするのですけれども、しばらく行くとストストストと止まってしまいました。ガス欠のような感じですね。それでよく見てみましたら、ガソリンタンクの下に、コックがありますね。あれが閉まっていたのです。それで、あれ、いつ閉めたのだろうかと、そのコックを開けてガソリンが流れるようにして、そしてまたしばらく走り出しましたら、今度は何か妙な匂いがしてきて、ガソリンが漏れているのですね。で、とうとうガソリンが漏れているから、これは危ないと。そこで、止まらざるを得なくなったのですけれども、その漏れている原因が、何かガソリンのそのパイプが悪いのか、どうも、パイプがただ単に悪いだけではなくて、もっと根本的などこかが悪くて、ガソリンが漏れているような感じでしたね。ですから、これはもう修理するのは難しいかもしれない。買い替えた方がいいかもしれないと。で、今度買い替えるときにはオートバイをやめて自動車ですね。何人乗りか、もっとちゃんと人が乗れる、乗せて人を運ぶことができる、その自動車にしようといったような感じのお夢でした。まあ一人後ろにオートバイで乗せるというのはありますけれども、二人も乗せると違法かもしれませんね。そういう無理なことをしていたわけですが、さあどういうことだろうかと思わせていただきます。師匠が信心の段階というのか、お得というのか、それを乗り物に例えて教えてくださいます。自転車のお知らせをいただいたとき、それは自転車操業とか申しますが、自分で漕ぎますね。自分で漕いでいく、いわば人力、何でも自分の力で人力でやろうとしている段階だと。そしてまた車、自動車ですね、これはお得と教えてくださいます。まあ自動的に走るわけですからね。そして自動車、まあ普通の自動車ですか、それからバスみたいな大きなのがありますね。あれは人も乗せて走ることができる。まあ、いわば、人も助けることができる。そういうお得だということでしょうかね。で、飛行機などは高度な信心ということを教えてくださいます。 私が乗っていたのはオートバイでしたから、まあこれはある意味マイホーム的な新人ということかもしれませんね。自分とせいぜいあと一人か二人は乗せられるわけですから、家族を後ろに乗せているというような感じでしょうか。まあオートバイですからね、そのたくさんの人を乗せていくというわけにはいきませんので、やはりマイホーム的な新人でしょうかね。今の私はまだマイホーム的な新人だと。このまま行ってもそれこそ神様がその燃料ですね、ガソリンをストップさせられるということかもしれませんね。ですからその人様を乗せてでも走れるような普通の自動車車ですね、これに買い替えなければならない、そういう時期に来ているのだと。いわば自分の家族だけが助かっていけばそれでよいという、そういうお得の世界、そういう信心の世界もありましょうけれども、そこ止まりではもう神様のお恵みもストップされる、これ以上はいただけない、これ以上信心を進めるご神徳をいただくためには自動車に変えなければならない、それは人様をも助けることができるような、人様が助かっていかれるような、そういう自動車をいただくような、そういうお得をいただくような信心にこれからはなっていかなければならないぞというようなことではなかろうかと思わせられています。どうでも自分の家族だけまあなんとかなっていけばいいという信心から、人様をも助けることができるというような、そういうお得をいただけれるような信心を目指せと神様がおっしゃっておられるような感じがいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。